おはようございます。よくいらっしゃいました。今日はコロサイの信徒への手紙の公開に戻りまして、本当に知るべきことと題して一章の9節からお話をしたいと思います。2月は牧先生が来られたり、あるいはこの間は子どもたちとの合同礼拝だったりしたので、少し間が空いて、コロサイの信徒への手紙を読んでいるわけですけれども、この間どんな話だったかなという自分でもちょっと忘れてしまうようなんですね、ことはありますが、行きつ戻りつつしながら、このパウロが書き残しました珠玉の手紙をですね、少しでも深く知っていければなと思うわけですけれども、今日はこの1章の9節を、私たちは普段新共同訳聖書を使っておりますけれども、新改訳聖書でお読みしたいと思います。なぜ新改訳聖書にしたかというと、新共同訳聖書では9節と10節が一つの文章になっているんですね。9節で丸で終わっていないので、それで新改訳聖書を使いましたけれども、意味はもちろん全く同じなのでご了解ください。9節お読みいたします。こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますように。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますように。私たちはそのことを聞いた日からっていうのは、パウロがですね、このコロサイの町にイエス・キリストを信じる人たちの群れができた、教会ができたということを聞いた日からという意味であります。前にもお話ししたように、このコロサイの教会はパウロが直接伝道してできた教会ではありません。エパフラスという人がですね、おそらくエフェソかどこかでパウロによって信仰を持って、教理であるあったであろうコロサイに戻って、そこで福音を伝えて教会が誕生したと考えられているわけですね。そのことを、今エパフラスはパウロのもとに来ているわけですけれども、そのことをエパフラスから聞いて、コロサイの町にもイエス・キリストを信じる人たちの群れができた、そのことをパウロはとても喜んで、そのことを聞いた日から祈っていることがあるんだですね。あなた方のために祈っていることがあるんだ。それは何かというと、あなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますようにっていう、これを祈っているっていうんですね。パウロのコロサイ教会に対する祈りでありますけれども、これはまた、単にコロサイ教会のための祈りだけではなくてですね、その他の教会のためであるし、また私たちの教会に対する祈りである、あるいは神ご自身が私たちの教会にとって、必要だと思っておられることだと考えても誤りはないと思うんですね。パウロはこのコロサイに教会ができた、この教会のために祈ろう、今だったらどこかに教会ができたというと、日本だったらですね、そこに一人でも多くの方が導かれるように、あるいはそこの教会が経済的に支えられるようにとか、街道が与えられるようにとかですね、そういうことをお祈りすると思うんですけれども、パウロが祈っていたのはですね、ちょっと違うんですね。神の御心に関する真の知識に満たされてほしい。なぜパウロがこう祈ったのかっていうことの、直接的な理由については後でお話しますけれども、でもそれは先ほども言いましたように、決してコロサイの教会だけにとどまることではないと思うんですね。私たちもにとっても、この神の御心に関する真の知識に満たされるということはとても大切なことだと。ちょっと長いですけどね、神の御心に関する真の知識って、私ずっと言ってますからさらっと言いますけれども、 まあ、要するに神の御心を知るということですね。これはまさに先週礼拝でお話ししたことと被る話なんですね。先週子どもたちとの合同の礼拝で神様は何を考えているのかってお話ししましたけれども、そのことともを関わっているわけですけれども、まあ、もう少し、ちょっと込み入った話を今日はしようかと思っているわけですが、まあ、パウロはコロサイの教会のために神の御心に関する真の知識に満たされるようにとってますけれども、じゃあ、まあ、私たちは普段何を祈り求めているか、皆さんはいつもどんなお祈りをしていらっしゃいますか。何を祈っているか、まあ、食前の祈りは別としてね、朝聖書を読んでどんなお祈りを我々は一番よくするか、あるいは普段どんなお祈りを一番よくしているかなと考えてみるとですね、やっぱりその誰か病気の人が癒されるようにとか、あるいは自分の健康であったり家族の健康であったり、あるいは安全であるとか何かうまくいくようにとかね、平穏無事であるようにとか、まあ、いろいろ考えてみると結局は家内安全商売繁盛に近いような、そのクオリティかなと思ったりはするわけですけれども、でも結局はこう私たちは自分の思いを神様に伝えるということが、まあ、祈りの中心だと思うんですね。まあ、変な言い方ですけど自分の御心を神様に知ってもらいたいというのが自分の御心っていうのも変ですけどね、私はこういうことを願っている、求めている、どうぞ神様何とかしてくださいっていうのが祈りの中心だと思うんですよ。でもパウロはここで言ってるのはその逆のことなんですね。神様の思いを私たちが知るようにと、私たちの願いが神様に届くんじゃなくて神の願いが私たちに届くようにということを私は祈ってますよと、絶えず祈り求めてますよって言っているわけですね。そう言われてみると私たちは神様が私に何を願ってらっしゃるかということを考えることはそんなにないと思うんですね。なんか困った時とかどうしたらいいかなと思った時に、ちょっと思うということはあるかもしれませんけれども、こう常日頃からね、それこそ毎朝朝起きたら神様どうぞ今日も、あなたの御心を知ることができるように、御心に真の知識に満たされるようにってお祈りする方は、ね、あんまりないと思います。まあ、いたらごめんなさいね、おられるかもしれませんがあんまりないですね。それよりもああしてくれこうしてくれということが圧倒的に多いと思うんですけれども、じゃあ神の御心とは何かですね。神が私に願っておられることは何かというとですね、大きく分けて2つあるんですね。大きく分けて2つあるんです。聖書ははっきり言っていることが2つあるんです。1つは第一テモテの手紙の 1-2-4 にですね、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。すべての人が救われて、罪から救われて真理を知るようになること、これが神の御心です。何億おろうと何十億おろうと何百億になると神様はすべての人が罪から救われて真理を知ってほしいと願っていらっしゃる。これは神様の願いですね。神の御心なんです。もう一つはこれは先週お話しましたけれども、ついには私たちは皆成熟した人間になりキリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長すると、救われて真理を知った者がキリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長すると、救われて真理を知った瞬間にパッとこう地上から消えて天国行けたらいいんですけども、そうはうまくいかないんですね。なぜ生きながらえているかというと、それは私たちがこの地上で成長するためだと、これは先週お話しました。神様はこの2つのこと、すべての人が救われて真理を知るようになること、そして救われた人たちがキリストのように成長していくことができるように、これが神様の御心なんです。これが大きな大通りのような御、まあ、大通りって変ですけどね、この神様の御心の軸ですね。でこの大きな神様の御心の中に私たちのそれぞれの人生においてですね、いろんなことが起こるわけですけれども、それがこの方向性に行くように神様は働いておられるわけです。旧約聖書を読むとですね、 旧約聖書の中にいろんな人が描かれてますけれども、全てはこの2つの目的に集約されるんです。いろんな人が出てますよ。それこそ異邦人の、妻で未亡人であったルツからね、王様であったダビデ、ソロモンまで、いろんな人がおりますけど、結局神様はそれぞれの人たちが人生において真理を知ると、神様をしっかり理解して、そして彼らが成長する、神の願う思いにかなって罪から離れて成長していくように。イスラエルの王様であったあのダビデが王様ですから、家来の奥さんを奪うぐらいのことはもう当時は当たり前のことだった。だけれども神様はそれを許さなかったんですね。ダビデにものすごく厳しい罰を加えて、彼の人生の後半はもうとにかく彼の人格を練るために働かれましたね。で、神様は私たち一人一人にとっても同じように考えていらっしゃるんです。いろんなこと起こりますよ、ね、いろんなこと、生活上いろんなことをしてますけれども、結局は何かというと、私たちが救われて真理を知り、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長できるように、そのことをどうぞ覚えておいてください。神様の御心は何なのかな、この2つですから。その中でじゃあ私たちは普段いろんなことを生きてる間は経験するわけですけれども、その大きな目的に向かって神様は私たちにいろんなことを働きかけておられるんですね。私たちが大体神の御心っていうことを口にする時っていうのは、ほとんどの場合はね、選択の時なんですね。選択ってもジャブジャブの選択じゃないですよ。どっちにするかっていう時にですね、神様はどっちがあなたの御心でしょうかみたいなお祈りをすると思うんですよ。あるいはこうした方がいいでしょうか、こうしない方がいいでしょうかみたいなね、そういう時に、もちろん神様はその時に、どっちの方がいいかなって思ってらっしゃると思いますよ。でもそれは結局は私たちが真理を知ってキリストの御丈にまで成長するために、どっちがいいかだということなんです。こうやった方が金が儲かるとか、こうやった方が安全だとかっていうことじゃないんです。選んだ方が困難で、それこそ貧乏くじ引くようなことはたくさんあるかもしれない。でもそれを通して私たちの人格が成熟していく、これは神様の御心ですから。だからこの選択ということに関して言えば、私もよく言いますけれども、まあこれはどっちでもいいです。どっちでもいいです。何を食べようかとかね、どこに行こうかとか、神様は次の旅行はアメリカにしましょうか、ヨーロッパにしましょうか、ね、どっちがあなたの御心ですか。バカ野郎って言ったんですね、うん、そんなのどうでもいいことですよ。この人と結婚したらする方がいいでしょうかしないか、そんなことは、神様の御心はこの人と結婚するかしないかじゃなくて、この人と結婚したら生涯愛することは神様の御心ですからね。そうでしょ。どんな人であってもあなたが結婚したんだったら生涯愛しなさいっていうのは、これは神様の御心です。どの仕事に就くべきでしょうか、ね、この仕事に就いたらどうでしょうか、あの仕事でしょうか、そんなこともどうでもいいことなんですよ。神様にとってみれば、私たちがどれだけ稼ぐかとか、貧乏かとか、金持ちかとか、どうでもいいことですから。その与えられた生活の中で私たちが成熟していくということが神の御心ですから、このドカーンとでっかい御心を皆さん覚えておいてください。この中での死を抹殺ですから、まあ、ある意味どうでもいいことなんです。たくさんあるんです。だからいちいち細かいことで神様の御心を持ち出さんでくださいというんですね。神様忙しいんだからね。神様の御心じゃない、神様のその身になったらですね、またそんなことで私に聞くのかと、どっちでもいいじゃないかと、ね、言いたくなる。まあ皆さんのお祈り知りませんけどね、そういうでもですね、もちろんこの選択ということの中に神様が働いてくださるということはありますね。それが神様の御心、そこで神様の御心を求めるというか、私たち圧倒的に多いですけども、それ以外にも神様の御心はあるんです。実はそれ以外の方が大切なんです。 一つは禁止ですね。神様はそれをすべきじゃないと考えていらっしゃることがたくさんあるはずなんです。でもすべきじゃないのに私たちはやってしまう。神様はやめなさいと思ってらっしゃるのに私たちはやめてないかもしれない。でもそういう時にはね、御心持ち出さないんですね。でも神様はあ、やめた方がいいのにね、なんであの人はいつまでもやるかなと、ね、すべきではない、やめるべきことはたくさんある。あるいは神様の御心の中にはね、待つということがあるんですね。待機すると、待ちなさいと、詩編にもありますね。黙って待てと、ね、耐え忍んで主を待てと言ってますよ。時があるわけですから。お正月にも話しましたけどね、神の時というものがある。私たちはその時がわからないから、ああだこうだいろいろあれこれやらないで、ね、黙って待つということだってある。そして一番大切な神の御心はね、実行なんです。神様は実はね、私たちにああしてほしい、こうしてほしいと思ってらっしゃるんです。聖書の中に出てくる戒め、命令の戒めというか命令の中で一番多いのは何ですか？愛しなさいっていうことです。愛を実行しなさいって最初から最後まで書いてある。これは神様は私たちに願ってらっしゃる、まさに神の御心なんです。神は私たちがこうしなさい、こうしてほしい、ああしてほしいと思ってらっしゃいますが、これあくまで神の御心ですから強制はなさらないんです。選択も禁止も待機も実行も神様は強制しません。無理やりなことは決してなさらない。でも神様はこの大きな御心の路線に従って私たちに今こうすればいいのにな、ね、今こうしてやることがあの人にとっていいことなのにな、今これができれば成長するのになって思ってらっしゃることがね、山ほどあると思います。でこのグラフはですね、これは何の根拠もない勝手な私の創作ですから、あの忘れてもらってもいいんですけども、神様の御心は私たちの人生のいろんな出来事の中でどれぐらい割合があるかっていうんですね、選択っていうのは多分ね 10% ぐらいしかないです。多分我々 90% ぐらい選択に使ってるんですね、神様の御心。でも神様は多分ほとんどの場合はどっちでもいいって言われます。どっちでもいいよって、それよりもやるなっていう方がね多分多いですね。 20% ぐらいある。待ても 20% ぐらいある。でもやれっていうのはね 50% ぐらいあるんですよ。主の祈りね、さっきも祈りましたけども、天に増します我らの父を願わくを皆を埋めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、3番目ですね、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、まあ、呪文のように我々唱えてますが、これは皆さんどういう思いでこの祈りをなさいますか。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、神様どうか誰か奇特な人が現れて、私にはできませんがあなたの御心がこの地上で行われたらいいなと思っていますみたいな気持ちで祈ってませんか。え、違います、図星でしょう。私はできませんが、ね、そういう人が、まあ、あの私よりもっと信仰的な人が、ね、神のあなたの御心をこの地上で行えたらいいと思ってますみたいな、ブブーですよそれは。あの祈りは御心が天で行われるように私を通して地でも行われますようにっていう祈りですよ。カッコで入れといてください。入れませんがね、書きませんが、私を通してあなたの御心が実行されるように、つまり 50% の実行ですから、神様は今日私たちの言葉や行動、行いを通して神の御心がこの地上に行われるようにっていうことを願ってらっしゃる。そう我々も祈って 行かなければならないんですね。本当に困った時、あ、どっちにしようかな、御心聞こうみたいなですね、そういうんじゃダメなんですよ。本当に神様、あなたは私に何を願っていらっしゃるのか、この私の小さな人生、小さなこのエリアの中でできることは限られているけれども、神の御心を実行させてもらいたい、そういう思いで私たちは祈っていかなければならないということですね。一方でですね、この今私たちが生きている時代は、この神の御心を知るということは非常に難しい、余計な情報が多すぎるんですね。余計なことが多すぎます。情報があふれている時代ですね。人類の歴史の中で最も多くの方法で最も多くの情報が垂れ流されている。もうテレビつけといたら一日中あれこれあれこれ言ってきますね。テレビだけじゃないです、今インターネットもあるしね。もうとにかく情報が流れている、その情報に我々は惑わされている。 NHK だって惑わされているってこの間あったんですね、広島の人間みんなで怒らなきゃいけない出来事がありましたけどね。でほとんどの場合これ受動的に受けてるんですね。こちらが選んでチャンネル変えてるかもしれませんけれども、結局は同じものが出てきてるわけですから。で知らず知らずのうちに我々は洗脳されてるんですね。メディアというお化けに洗脳されてます。十分に気をつけなければならない。じゃあ一切テレビもラジオもインターネットも新聞もやめて、ね、近所の噂だけで生きていくかっていうとね、そういうわけにはいかないしね、でほとんどの情報というのは歪められてるんですね。このマスメディアっていうのは結局は金儲けの手段ですから、大きなコマーシャルですからね、大きなコマーシャルですから、あの垂れ流されている情報もドラマもドキュメンタリーも、バラエティも全部はコマーシャルですから、スポンサーが喜ぶような番組しか流れないんですから、金の儲かる番組しか流れないんですから、だからもう末期症状ですよね、テレビの番組なんかね。そういう状況の中で本当に知るべきことを得るのはとても難しいですね。とても難しいことです。正しい情報を判断するということはとても難しいです。自分の力ではできません。そのためにパウロは言っておりますけれども、あらゆる霊的な知恵と理解力によってって言ってるんですね。神の御心に関する真の知識に満たされるように。それは私たちが努力してということではなくて、あらゆる霊的な知恵と理解力によって満たされるんだと言ってます。じゃあこのあらゆる霊的な知恵と理解力とはどういうことか。霊的なってまず聖霊の働きによってということですね。イエス・キリストを信じた者には神は聖霊を与えくださって、お与えくださっている。皆さん一人一人の中に神の霊が宿っていてくださる。何のためか。それは神の御心に関する真の知識に満たされるためだと。あらゆる霊的な知恵と理解力。知恵というのはギリシャ語でソフィアって言うんですね。ソフィアですけれども、これはあの知恵というふうに訳されますが、英知とかですね、あるいは洞察力とか、そういうような意味ですね。つまりは真の知識を見極めるための力なんです。いや、あまたある山ほどの中でどれが大切かということを見極めていく。それができるのは聖霊が私たちのうちに与えてくださっている知恵によるんだと、ソフィアによるんだと。そして理解力が与えられる。理解力と訳されている言葉はスネセイという、あまり聞き慣れないような言葉ですけれども、これは一緒に行くとか一緒にいるという意味なんですね。つまりこれは与えられた知識を適用させる、当てはめていく力のことです。理解力と訳されてますけれども、 真の知識を見極めて、その力、その知恵を私たち自身のこととして当てはめていく。これは聖霊の働きだと言ってるんですね。私たちの思いを超えて神様の霊がそれを助けてくださる。イエス様もヨハネの福音書にこう言われてますね。その方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。まさにこの真理をことごとく悟らせるというところがパウロの言っているあらゆる霊的な知恵と理解力ということです。目には見えませんが、私たちのうちに住んでくださっている聖霊が私たちを助けて、この情報の洪水の時代の中で正しい知識を選択し、そして私たち自身のこととして適用させてくださいますよと言われているので、ちょっと安心ですね。でも逆に言えば、本当に聖霊により頼んで、私たちに導いてくださる聖霊の力により頼んで、へり下ってね、より頼むというのはへり下るということですよ。自分の力で何とかしようと思わないということです。祈りながら、私たちにとって本当に大切な神の御心に関する真の知識が与えられるように祈り求めていかなければならないということです。で、パウロがこのコロサイの教会に対してこのことを祈っている大きな理由はですね、2章の4節に、私がこう言うのはあなた方が巧みな議論に騙されないようにするためですという言葉があるんですけれども、これは前にも言いましたけれども、このコロサイの教会には2つの大きな間違ったというか歪んだ教えが入り込んで、コロサイの教会を混乱させていたようです。一つはグノーシスというですね、ギリシャ哲学を背景にした教えでありますけれども、またいずれ詳しくお話しすると思いますが、福音の力を骨抜きにしてしまうような間違った教え、もう一つはユダヤ主義ですね。イエス・キリストを信じて解放されたにもかかわらず、相変わらずこの律法を守りなさいというですね、この2つの大きな間違った教えが教会、コロサイの教会を揺さぶっていたようなんですね。だからこそでしょうね、パウロはあなた方が神の御心に関する真の知識に満たされるようにと祈ったようなんですけれども、しかし実はこういうことは、コロサイの教会にだけあったことわけではありません。他の教会もそうだし、実は教会には常にそういうものがつきまとっている。さらに言えば、人類の歴史はこの偽りの情報との戦いなんですよ。思いっきり遡ったらエデンの園で起こったことですね。エデンの園で神様が食べてはいけないと言われたあの木の実をヘビがそそのかしてね、でもヘビはいきなりアダムをそそのかさなかった。まずエヴァをそそのかして、そしてエヴァを通じてアダムをつまずかせた。賢いですからね、ヘビは。ヘビは何と言ったかというと、決して死ぬことはない、それを食べると目が開け神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なんだ。これを食べたら死ぬと言われました。いやいやいや、死なない死なない、そうじゃなくてこれを食べると目が開けて神のようになるんだと。これ人間にとってね、一番弱い、誘い文句ですね。より美しくなる、より素晴らしくなる、より賢くなる。テレビから流れたらみんなそうでしょ、ね、これやったら賢くなりますよ、美しくなりますよ、生えてきますよ、ね、人間弱いんですよ、そういうのにね、もっとこうなりますよとか言われるとですね、そうやってこう騙されてきてるわけです。だからパウロは神を知る知識が少し与えられるようにとは祈ってないんですね。神の御心に関する真の知識に満たされますようにと言ってるんです。これはあのギリシャ語の原文を読むとですね、パウロが私はあなた方のために絶えず祈ってます その最初に来る言葉が満たされるようにという言葉なんです。日本語だと最後になっちゃってますけど、日本語は大切な言葉は最後に来ますけどね、ギリシャ語は最初、大切な言葉は最初に来るんです。パウロはね、満たされてほしいって祈ってるんですね。神の御心に関する真の知識に満たされてほしい、余すところなく、この神の御心に関する真の知識が私たちの心を占領してほしいと祈ってるんです。大体ですね、生病法は大怪我のもとって言ってですね、ちょっと聞きかじって知ってるっていうのはかえって良くないんですね。だから神の御心 に関する真の知識が私たちの心を満たすように祈らなきゃいけない。ちょっと知ってるとかっていうんじゃなくて、つまり神様が何を願ってらっしゃるか、私の人生において、家族において、この国において、この教会において、そのことが私たちの心を締めるというかね、そういうことを願ってなきゃいけない。必要な時だけ神様の御心を借りてくるようなことではダメなんですね。それだとサタンの思うツボなんですよ。そうじゃない、もう徹頭徹尾、私の人生の中に神様の御心が実現する、まさに御心が行われますようにっていう思いでですね、私たちは聖霊の助けを求めながらね、祈り、またこの御心を求めていくことが必要であります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、コロサイの信徒への手紙から今日も教えられまして感謝をいたします。どうぞあらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、私たちの人生に起こっているさまざまな出来事、すべてのことの中に神様の働きがありますけれども、神が私たちに何を願っていらっしゃるか、必要な時だけ求めるのではなくて、本当に私たちの人生が、与えられた時間が、与えられた財が、与えられた人間関係が、本当に神様の御心の実行の場となるように、あなたはもっともっと私たちに御言葉を実践するように願っておられます。そのことを忘れることがありませんように、また与えられている聖霊の力により頼んで、自らの心の隅々まであなたの思いを満たしていくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。